2023年9月1日金曜日、時刻は午前8時34分になろうとする時刻ですが、老子を読みたいと思いますね。これですね、今日は第14章を読みましょうかね。これはまあ今第4クール目に入ってますけど、これはずっと読んできてますよね。でこれは最古の老子の中にはないんだけれども、2番目の古いものには13章としてあるんですよね。まあ、あの研究者の一人はもう老子のこの中で秀逸の章であるというふうに言わしめた、この第14章このようになってますね。目を凝らしても見えてこないものを名付けてかすかという、耳を澄ましても聞こえてこないものを名付けてまれという、触ろうとしても触れないものを名付けて平らという、この三つのものは計り知ることができない。それでこれを束ねて一つのものにする。この一つのものはその情報、髪型は遠くはないが、その下方、下の方は尽きることがない。長々と果てしなく続いて名付けられないほどであり、ものがその姿を取らぬ世界に復帰する。これをはっきりとした形のない形、ものがその姿を取らぬ状態という、これを傍骨、すなわちぼんやりとしていて定かでない傍骨という、これに付き従ってもその後ろ姿は見えず、これを迎えてもその先端は見えない。今の道をしっかりと握り、今の言う、すなわち存在を討御すれば、古の資源を知ることができる。始まりですね。これを道の元綱という。ですね、となっておりますね。この第14章、本当にこの目を凝らしても見えてこないものを名付けてかすかという、このかすか、微妙とかかすかとか、まあ孫子も言ってますよね。なんかそういうものに対する、なんていうんですかね、あの、まあ、感性というか、まあ、先ほどのちょっとその相手の真剣さが見えてこないというか、そういうものを見て取るというかね、見えないようで見えるというか、目を凝らしても見えてこないものを名付けてかすかという、耳を澄ましても聞こえてこないものを名付けてまれという、触ろうとしても触れないものを名付けて平らという、この三つのものは計り知ることができない。それでこれを束ねて一つのものにする。かすか、まれ、平らを束ねて一つのものにする。この一つのものは その髪型は遠くはないが、その下方と言いましょうかね、上下の方ですね、は尽きることがない。かすかまれ平らを束ねて一つにしたものは、その上の方は遠くはないが、その下の方は尽きることがない。長々と果てしなく続いて、名付けられないほどであり、物がその姿を取らぬ世界に復帰する。海の底の底の底の底というふうなイメージも出てきますね。海から人間が生まれたもの、生き物はというふうなこともなんか言われるところですけれども、かすかまれ平ら、この一つのものを束ねたものは、その上の方は遠くはないが、その下の方は尽きることがない。長々と果てしなく続いて、名付けられないほどであり、物がその姿を取らぬ世界に復帰する。これをはっきりとした形のない形、物がその姿を取らぬ状態という、これを傍骨、すなわちぼんやりとしていて定かでない傍骨という、これに付き従ってもその後ろ姿は見えず、これを迎えてもその先端は見えない。今の道をしっかりと握り、今の有存在を投与すれば、古の資源、始まりの原点、古の資源を知ることができる。これを道の元綱という。そうですね、自分の存在、生まれてきた、それはまあ親がいるわけですけど、まあ、その親が、親もいて、また親もいてというで、それぞれのなんか生きる道があって、もうそれはこれがそうということは言えないわけですよね。まあ、自分が作っていくわけでもあるから、まあ、だからこそ今のありよう、ね、いろんな、まあ、勤め、努力、行い、考え、すべてのものをこう取りまとめていけば、自分が何者か、何をすべきか、どこへ向かうか、まあ、またやっぱりゴーギャンの絵のタイトルが浮かんできますけれども、我々を我にね変えて、我はどこから来たのか、我は何者か、我はどこへ行くのかということが見えてくるでしょうと、それが道の元綱ですよという、この14章何度読んでも、なんて言うんですかね、なんか本当にこうある種宇宙観に包まれると言いますか、 本当日常の中に、まあ茶道はね、岡倉天心が日常の中にの隙間に宇宙を感じることやとこう書いてましたけれども、なんか本当にこの老子を読むということもそれにやっぱり値する、さすが道ですね。といったところで、時刻が8時44分になるところです。以上です。